ございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、各週でお届けするアンコール配信。今週は愛知県豊橋市信州高田派招待寺大河渡五道さんをゲストに迎えした2020年のトークを再配信します。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
はい、今週は大河渡五道さんとお話をしております。昨日千春から五道へというところで、五道っていうのはお坊さんとしての名前、法名っていうんですか？
あ、そうです。
はい、ですよね。で、そのお坊さんになっていくところで、こんな仏教面白い、こんな教えだったのかっていう、感動があったっていう話なんですけど、ちなみにその割とお坊さんって本名から一字取ったり、もうするじゃないですか。
あ、はい。
はい。完全に違いますよね、名前がね。
そうです。私の場合、その、
これ、
一字取るということができない名前でしたので、もともとが。
ああ、そっか。
ひらがなの3文字ですのでね。
はい、はい。
本名に置き換えようがないという。
そっか、じゃあもう、ある意味、お坊さんになることが想定されていなかった名前みたいなところもあるわけです、
ね。ちょっとね、父親が変わり者だったということがあるんですけどね。
そうですよね。ひらがなの、ね、特に男性でっていうのは少ないですもんね。
だから、名前では苦労しましたよ。
ああ、
まず、
確かに。
いじられるネタ。もう4月、当初からすぐにいじられ始めるというね。
そうか。じゃあ、急になんか漢字の名前になったわけです
ね。あ、そうです。
ここから。で、五道になって、でも、ちょっと、打ち合わせで、ちょっと話してたときに、いや、この、昔の話、久しぶりだけれども、なかなかちょっとこう、思い出すのも、懐かしさもありつつみたいなところもね、あるっておっしゃってましたけど、なんか、いろいろ、複雑な感情があるんですか？
その本山にね、昨日話した本山にいた2年間は、その文法、お説教を聞くということに、一生懸命になって、週のうち2回でも3回でも、夜出かけたりなっていうこともあったりしてたんですけど、だからその時はそれでものすごく、聞いても、なんか、どこまでも通じてるみたいなね、ジャングルは深いんだな、みたいな感じで、こう、好奇心やら探求心やらみたいなんで、こう、向かってたんですけれども、それが、2年もして、自分のお寺にも戻ろうと、いうことと、それと、結婚をしようということで、したいということでね、相手も、決まっていたというか、当時の彼女と結婚することになって、その前にお寺に戻ってくるんですけど、で、今度、お寺に戻ってきて、結婚生活が始まるというと、まさにその生活ということが、まず何より第一義になってくるんですよね。で、その時に、描きたかった絵も描けない。文法もなかなか、思うようにいかない。ただひたすら、なんかこう、生活のために、いろいろ、 身を煩わし、心を煩わせるみたいな感じになってしまった時があって、ちょっと疲れてしまってたのかもしれないですけど、なんか、その時に、なんか、純粋に絵ばっかり描いてた3年間、4年間。で、その後、純粋に、文法ばかりしてた2年間からすると、はい、なんか、自分どこへ向かって、こんな風になっちゃうんだろうかっていうか、このままでいいんだろうかみたいな、なんか、そんな、焦りというか、寂しさというか、そういうのを、自分勝手なんですけど、今思うと、そこを突き抜けなきゃダメだよって自分に言いたいですけど、その時はね、なんか余裕がなかったのかな、なんか、しんどかったですね。だから振り返ると、あの頃良かったみたいな感じになってしまってたっていうね、それで思い出すのがちょっと、
なるほど。
辛かったっていうところが。
まあ、今時点ですと、まあそこまでね、あの時に戻りたいでもない
か。もう今はないですけど、
まあ ねそういう気持ちを持っていた時期があった。
あった。で、その時期が、そういう時期、の自分が、まあ、みっともないなとも思うし、情けないなっていうような。でもまあ、それを超えていたから今があるということなんですけどね。
そっか、じゃあそんな、まあ、純粋な、まあ、何が純粋かっていうのもあれですけど、でも、まあ、とにかくひたすら仏法を聞いていこうっていうような、まあ、他に、まあ、余計なことも考えずっていうような中で出会った仏法、あ、こんなに仏教ってその、まあ、面白いとも言えるし深いのかって思った部分ってどこなんですかね。
自分が丸裸にされていくみたいな感じって言ったらいいのかな、仏教を学ぶっていう風なつもりで聞き始めるんですよ。私が仏教を知っていく、理解していくみたいなふうに思ってたのが、仏教を聞くというのは、自分という人間はどういう人間なのかっていうことが、まあ、こう隠せなくなってくるような、まあ、鏡の前に立たされるみたいな、そんな、感じを受けて、あ、仏教って自分、と向き合うことなんだみたいなふうに、思えた時が、まあ思えたことが一番のその驚きだったとこですね。
丸裸に。
丸裸に。だから自分の中では自分はこう真面目であるとか正直であるとか、優しいとかいい人だみたいな、そういうふうに、思ってたのが、いや、全然そうじゃなかった。まあ、自分が可愛くて、いい子にしてたりだとか、人からそう思われたいから優しい、言葉を探してたりだとか、なんか、その奥を、知らされてしまったらですね、なんか全部が、嘘っぱちで生きてきたんだな、っていうふうなことを、だったんですよ。でもそれが変えられるわけでもないんですけれども、そういう自分だということに気づかされるのは仏法を聞いた時からだろうなと思います。
それでも丸裸になることって、怖いことではないんですか？
いや、怖いですよ。怖かったですよ。だから、こんなに一生懸命その聞いてるのにっていうふうなね、思いも、その、ちょっと聞くと、自分は聞いてるという思いに囚われてしまってるというのが、生まれたり、まあ、聞いてる自分はいつの間にか偉い自分になってしまって、まあ、そんなに文法なんか考えてないなんていう人をどっかで見下してしまってるような自分も出てきたりとかですね。
はいはい、
そういうことを、 まで、まあ、どこまで行っても、その、なんていうのかな、よしっていうのがないんですよね。
うん。
で、手放したら手放したで、俺は手放したぞ、みたいな気持ちになったりだとか。
うん。
まあ、だからまた掴んでるんですけどね。だから、そういう、うん、葛藤もそうですし、怖いって言って、やっぱりその聞きに来てる人たちのなんか、やりとりに自分がこう、巻き込まれていくっていう怖さもありましたけどね。何を。
そう、面白いですね。
まあ、自分の胸の内を、こう、出さなきゃいけないみたいなね。私苦手なんですけど。
うん。聞きに来てる人、
聞きに来ている人同士での、その、
喋るんですか？
座談というのかな。高田派にはあんまり、そういう伝統はないんですけど、新人談義というのか、どのように聞いたのか、どう受け止めたのか、っていうのあたりを、こう、みんなそれぞれこう語っていくみたいな。そうすると、大変いいお話聞かせていただきました、みたいなことで、何がいいんだ、はい、なんてことですね、こう突っ込まれたりするわけですよ、うん。いや、その何がっていうところ、からなんか、
はい。
こう言葉が止まってしまったりみたいなところで、
うん、
そんな聞き方でいいのかみたいなんですね、そういう世界もあったりして、
そのよく気に入ってたとこって、信州大谷派ですか、
ね、大谷派さん、そうですね、大谷派さんばっかりでしたね。ちょうど、その、紹介された先生が、そういった方だったと思います。
それ、めっちゃ大谷派カルチャー
です
ね。
でも、その
宣伝。別に悪く言ってるわけじゃないんですけど。
その宣伝を受けたというのが、やっぱり、三重県のその当時の、
なんかね、問いを深めようみたいな。
はい。
うん。
こんなところで
徹底的にこう。
ついてきますよね、うん。
そうですね。こう、自分をいじめ抜く。いじめ抜くじゃないけど。まあ、丸裸好きな宗派
ですよね。そうですね。どこまで裸になれるか競争みたいな感じがちょっと。
うん、そうですね。そう
感じられるんですけど。
うん。うん。
でも一方でね、和田茂志先生っていう方がもうお亡くなりになってだいぶ経つんですけど、その先生が、石川県の先生なんですけど、月に一回、三重県まで来てお話をされるという、文法会があって、それに参加して、その社会問題と新人というところをずっとこう、語る先生だったんですけど、その先生の話から、社会問題、生きているこの世界、社会と、新人をいただいて生きていくということの、まあ、結びつきというのか、別々にはできないことなんだよという話を聞いたことは、ありがたかったなと思いますね。今でも、和田先生の言葉をふとこう、本の中にもう一遍立ち返ったりしながら、確認していくみたいなことは、そこから始まってることなんですけど。
まあ、そうですね。確かにその、新人と社会性みたいなものの、まあ、そのつながりを探求しようとする人もいるし、一方で、なんか、そんなものは何の関係もないんだ。
そうですね。全く別にしていこうという、ね、方もあります。
論人の方もいるし、まあ、それ、言いたいことはわかるんですけどね。わかるんだけど、そんなにそこを力を入れて主張しなくてもいいのになとかも思ったりもするんですけど。
お互いにそうなんですけどね。
そうそうそう。お互いにそうなんですよ。
別にしちゃいけないんだって力むのも変だし、別にしなきゃダメなんだっていうのを力むのも変なんですけど、和田先生の話は、
ね、
まあ、先生の語り方もあるんですけど、それこそが、私の姿なんだ、みたいなね、社会のその出来事を、自分のこととして、当然のように受け止めていく姿が、非常に 新鮮だったんです、うん、だからそういう先生にまあ、三重県で出会えたというのも本当に偶然でしたし、
うんうん、
そういう意味では自分は運が良かったなと思いますね。
うん、新人の現れ方ってやっぱり個性があると思うんで。
思います。はい。
いわゆる分かりやすい社会活動とか、まあ、そういうところに全然行かない人もいるし、だけど、まあ、そっちに、邁進していく人もいるし、でも、まあ、どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、
やっぱりその
私においてはこう現れていますっていうことでしかないんだと思うんです
ね。そう思います。やっぱりその人の縁に応じてしかやっぱりできないことだと思いますし、
うん
うん、ね、松本さんだってこういった、ね、ネット上でいろんな情報を発信するという形を取ってらっしゃるのもこれは松本さんの信仰であり新人の現れじゃないかと私は思ってますけど。
そうですね、うん、多分そうです、そうです、
じゃなきゃ
こんなあんまりそういうふうには言わないけど、まあそうなんでしょうね、うん、まあなかなかそうそう続けられないですよね、無理すると。
そうです、うん、結局、どっかで病んでいくというか、冷めていくものがやっぱりあると思いますね。
うん。
まあ自分が今ね、何をこうやってるってわけじゃないんですけど、まあ自分の中で言えば、やっぱりお寺を、まあ、大きく言えば維持していくことであり、維持するためにはどうしたらいいかっていうところに、まあ、ずっと関わり続けるということしか、まあ自分には今できないかなって思いますけどね。
うん。でもまあその原点にはやっぱり文法があり。
あ、そうですね。それは、ええ。
うん。そうですよね。じゃあちょっと、そこら辺をまた明日、は
い、あ、そうですか。
はい。はい。聞かせていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いつも、テンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼、いってらっしゃい。
仏説摩訶般若波陀心経漢字在菩薩行人般若波羅蜜。 弥陀寺修験を雲海苦労一切苦薬者利子四季不意苦苦不意四季四季即是苦苦即是四季十所有四季薬不尿是者利子是小苦苦不消不滅不上不上不現在国不中無色無住所有色無限に微絶身に無色小光未速報無限界内し無意識皆無無明薬無無明人内し無露心薬無露し人無苦修滅を無知薬無毒意無所得光を大雑多へ暗夜原見た御心無権へ無権へ光無苦不穏理最伝道無足経年半三世諸仏へ暗夜原見た孤独あのくたら三脈三歩内孤知安やあら見たぜ来人衆ぜ来名衆ぜ無常衆ぜ無東道衆の上一切苦真実孤孤絶安やあら見た衆俗絶圧やてにゃて腹にゃて腹そうにゃて母地そあかはんにゃしんぎゅ
このポッドキャストはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。